紹介をしてもらいたいなと思うんですけども、あの覚醒塾を受けるっていう、うん、あのことを考えらしてらっしゃる方、コーピース小堀さんって誰ですか、伊藤悟さんって誰ですか、ちょっとわからないじゃないですか、
うんうんうん、
塾長から見て例えばピースっていうのはと関わることでその覚醒セッションがどうなっていくのかとか、まあ、例えばそれは僕ら基本的なものセットでずっとやっていきますので、あのこの2人からの覚醒セッションというものの価値みたいなものを、あの普段ちょっと我々からこう自分らがこれでって言うわけにもいかないところがあるんですけど、うん、何かこう感じていただいていることを、
うん、そもそも中心道とは何かというと、うん、その人その人の自身 の、 そのこれが自分の役割であり使命だっていう中心を自覚して、それを実際に社会に影響を与えていってる人のことをその人の中心の道と書いて中心道と呼んでるわけですね。でそこをやっていくのが、まあ中心道の一番 の、 あの目的 で、 でそれをこう歩んでる人が、あの、まあ、それぞれの講師だし、で例えばピースだとピースはもう6年、
はい、
以上この中心度で磨いてこられて、でどんどんどんどんこう自分の中心が分かってきたと思うんだよね、うん、で集中すべきところに集中する、うん、でということは分かっているから、うん、それでちゃんと結果も出して、いる人物だからこそ人のことも見ても分かるだろうし、うん、で、一緒にやってきたたくさん の、 このフィードバックの証明もたくさん分かってるから、だから、まあ、学生塾の講師としてふさわしいなというふうに思って、まあ、ピースにお願いしたという経緯ですかね、
はい、
でサトルンの場合 も、 もうそもそも分析能力が非常に高くて、で、自分自身の、まあ、同じように中心役目っていうのははっきり自覚しているから、それを今度はあのピースとは違って、うんうん、違う目線で緻密に、うん、まあ、分析だよね、分析して、その人に分かりやすく、いろんな症例をね、症例をもとに解説できるところが、まあ、サトルのすごいところじゃないかなと思って講師にあのお願いしてるっていうところです、うん、
まあ、ちょっとお互いのでいくと、うん、僕感じのサトルの強みなんですけど、ここ最近一緒、まあ、結構長い間一緒にやらせてもらってて、特にもう前回 の、 あのちょワークショップの時にもう一番価値を感じたんですけど、うん、あここだって言語ができたのが、結構僕の役割って最初入り口に入って、うん、まずちょっと全体を分析して、うん、あ この辺とか、うん、この辺とかって一応全体的にあの発見をして、でこうじゃないですかってこう伝えるっていうのは結構できるんですけども、サトルンってそれをこう分析してる間にさらに分析をしてさらにこう全体像を捉えるというか、時間軸とか、だから過去と未来の時間軸とその人をこう全体解析をその間にしていくみたいなんですよね。で僕はすぐ目の前の解決っていうのができるんで、解決を手伝えるんですけども、それでこう使い果たすと、それと下手したらその人は満足してしまうと、あの、あやった解決してきたと、おびさんすっきりしましたって帰りそうになるんですよね、うん、でサトルンすごいなと思うのは、その先にある、うん、その人は多分これがテーマになってくるだろうなと、
うん、
で今回なぜこの問題が生まれたかという癖であったりとか、うん、そういう癖があるから次こんなことも起こってきますよという、いい意味で油断をしないというか、うん、その人がもっと先にあの多分見えるであろう癖みたいなところが結構見えるみたいで、だからもうすごく本人は満足して、あ、これなんだっていうところをもっといい意味で満足できないように、もっと求めるように、その人が気づいていけるところのフィードバックができるんだなっていうのを、まあ、前回僕にとってはある意味こう盲点というか、こう集中してるから見えないんですよね。っていうのは僕感じた。
なるほどね。だこのフォーメーションはピースが開いてあげて、うん、で全体像をこうね、一応解説をしてあげて、うん、それをさらに深い分析をして継続させるっていうのがサトルンっていう、
うん、
このフォーメーションで人すぐは変われないからね、うん、やっぱりこうで継続していくってことが大事なんで、まあ、そういう意味での2人のアドバイスっていうのは、ね、非常に価値があると思います、
うん
うん、僕から見てピースのセッションの価値っていうのは、まあ、もちろんちょっと話をさせてもらいたいなと思ったんですけども、うん、 人が変わるときって、まあ、得てして耳に痛い話がきっかけになることがすごく多いと思うんですよね。でそれをこう時に笑いに変えたりとか、うん、涙に変えたりとか、すごくその、うん、なんていうのかな、染みていくっていうんですかね、うん、なんかそのままだと聞き取れないことを、うん、あってこうそうなんだって、しかもそれがそんなに恥ずかしいことでもないんだというか、うん、あのやっぱり耳に痛い話がなんで聞こえないかっていうと、それそうだダメだっていう、うん、なんかそのね、自分に対するついてる罰みたいなものをなんかひょいっとなんか解けてあげるのがものすごく前なんだと思っていて、だからこそそれが仕上がってるから、ということはこれが次すごい大事なポイントですよって僕も指し示しやすい、あれがないと本当にただなんか傷に塩塗るだけみたいなことになりかねないんで、あの辺、まあだから一緒にやらせてもらっててすごくありがたいのは、僕が一人で一人の方に向かわせていただくと、こう自分で何役もやらなきゃいけないし、中には得意じゃない分野もあるし、その点すごくこう全く違う発想だったり感性だったりするので、うん、だけど一緒にやれるっていうのは不思議なんですけど、うん、なんでなんですか、なんでこれここ一緒にできるんですかね。
まあよく言われる右脳と左脳みたいな感じじゃないの、やっぱりそのどっちから言われたら刺さるかっていう人はそれぞれだから、
確かに、
うん、だからそこのバランスが2人のフォーメーションがいいんじゃないかなと思います、う
ん、まあ、本当分かりやすかったんですけど、結構感情的だから、うん、感情的な開いちゃってるタイプには相性がいいんですよね、うんうんうん、でも世の中ってそうじゃなくて、うん、結構こうそのガチガチで、あの論理に詰めてきましたっていうふうに、ん、結構僕は雑に見えるから、うんうん、あのいやそんな感情に言われたって別にって言ってたんですよね、うんうん、でもえじゃあ佐藤の好きが大好きですって、うんうん、すんごいこう、うん、なんかそんな変わられたら俺逆に嫌いになっちゃうよみたいなぐらい、うん、あの刺さってたんですよね、うん、っていうのもすごい違いとしては感じましたね、
うんうん、それはあるよね、
ありますよね、うん、でもう一個僕6年間やらせてもらったからこそだなって感じるのが、うん、そこその長田さんが6年間いろんな方と向き合ってきた時間、僕すごい好き、一番好きな時間だったんで、ご仕事中に多分誰よりもあの近づくなっておられても佐々さんに近づいて、多分ずっと話を聞いてたタイプだったんですよね。最近はもう僕がどっかで言われてるとか言いますけど、やっぱ6年間僕はそれを繰り返すことで結構両言語的になんかどの人がどうなっていくっていう、こう運命が変わる瞬間みたいなのを結構僕近くでこのオペを見てきたなっていうのが、うん、好きだった趣味だったんで、もうオペが大好きだから、もうオペ中にもうこう どういう風に見たらこのオペが良くなるんだろうみたいなのをずっと見させてもらったんですよ、うん、だからだんだんオペする瞬間が分かるというか、あ今オペ始まったっていうのがもうだんだん分かるようになってきて、うん、多分あの人多分これオペ言われると思った、うん、はい始まった、やっぱりそうですよね、うん、でどの辺がオペで引っかかったんだろうなと思ったら、あの発言とあの言い方とあの空気感だなと思ったら、やっぱそれ言われ始めて、でだんだんそれをこう見てるときに卓球のラリーを見るようにするんですけど、ラリーがうまくいくときと、だからラリーしてるのに相手が全くバンバンって球が当たっちゃって打ち返さないときがあったんで、だんだんこう3年ぐらい経ってからですかね、あのこう構えたらどうですかみたいなことを言い始めたんですよね。そしたらこうラリーが返ってきて、そうそういいじゃんっつって、でこうだよってまたパチンと当たるんで、あ次多分こういう風に構えると多分ボールが当たると思いますよ、そしたらこう当たるみたいなのがだんだんまあ見えてきたんですよね。でその辺ぐらいからピースはその教訓だったら通訳しようって言われるようになって、はい、あじゃあそろそろちょっといいですかって言って、だんだんこの言いたいことを汲み取って、多分言語多分違うと思うんで、こういう言語だとどうですかって言ったら、あ、なるほどねみたいなのがだんだん増え始めたっていうのが結構実感としてはあって、その両言語は彼らの僕にとって勉強になって、あ、この人にはこういう言葉にした方が伝わるんだとか、で結構その当事者同士ってこう当事者だから見えなかったりすると思うんですよね。でも俯瞰してる人ってあの結構え、こうなってますよって結構見えたりするんで、あのここをこう合わせるとか、ここをこうつなぎ合わせるっていうのを結構やってきたっていうのが、なんか僕にとってはあえてそれが逆にした方が入りやすいんだとか、あ、波が出た方が入りやすいんだっていうのは結構この6年間で学ばしてもらって掴んできた感覚なんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。
佐藤さん見てて、
あ、そうですね、 あのさっきピースが言ってた俯瞰をしてるっていう状態ってすごく大事だなと思って、うん、やっぱりその覚醒塾の中でお一人をこう成長するじゃないですか、うん、でそれでグループで見てる、うん、でグループで見てる間にその講師側のフィードバックがご本人に伝わってないっていうシーンただあるよね、はい、さっき の, そのピースが言った、うん、あのところだけど、それだけど周りの人はいやいやいやいや、そのフィードバック正しいですやんみたいなのがもう空気としてめちゃめちゃ伝わると、うん、これすごい貴重な、まあ、塾長が話されていたことと同じではあるんだけれども、うん、そうかそうかと、よっぽど自分にはわからない、その当事者にはわからないっていう経験を何度も何度も積むことで、うん、やっとそうか、自分のことでは自分でわからない、うん、本当なんだみたいな、うん、諦めじゃないけども、うん、そこからがスタートですよね、うんうん、やっぱりなんか俺分かってますしっていう状態だったりとか、うん、だと進化もなんないっていうか、うん、その体験がすごく大きいですよね、うんうん、その数をこなしてきたから、まあ、本当に見事にピースがその塾長が伝えようとしていることをうまく翻訳している姿ってただただ見てきて、うん、あこれすっごいなっていつも思ってますけど、うん、ただそのねこう両稽古もそうだし俯瞰している状態でちゃんと整えるっていうのもそうだし、で、まあ、僕はによく通ってくる人たちっていうのはみんなその意識で関わろうとしているから、うん、まあ、もちろんその稽古の長さだったり深さによってこう何て言うかなこう腕の良し悪しがあるとはいえ、みんながみんなそうやって関わろうとしているからお互いがこう整っていく、うん、そういう集団になっているのかな、うん、という感じがしましたね。そう
ですね、うん、あと僕あの勉強させてもらったことであの新しい方にも伝わるなと思うのが、6年間人間塾で生まれてから今日その日のその瞬間までの人生を聞かせてもらうっていうのを6年間ぐらい一緒に入らせてもらってずっと聞かせてもらったんですよね。でそうするとまあまあその人間の癖というか、あ、そういう両親のもとで生まれて、で、そういう出会いがあって、あ、ここ運命の瞬間だったのに、あ、決断しないんだと、うんうん、あ、そうするとこういうズレが生まれて、その癖を見たくないからごまかすようになっていって、で、魂輝いてないのに輝いてふりするんだっていうパターンであったりとか、逆に果敢に魂の課題に応え向き合って向き合って向き合ってやってきた人って、若くてもここまで輝いてこの成果を出してこう聞いてて涙がこぼれるような人生になっちゃうんだっていうのを、まあ本当にいろんな症例を見させてもらったからこそ、だんだん、あ、津田さんが言いたかった、いや、あの顔つきだよとか、結構その野村監督とあれ誰だったっけ、古田みたいな感じで、あの監督席でベンチにいてキャッチャーにピースこの瞬間だよとか、あの目だよとか、ほんと教えてもらったんだよ。多分あの時多分俺だってフルタみたいな気持ちだったから、 IT 野球学びたくて近くにいて、で、いいですよ、この瞬間、なるほどこの瞬間かみたいなっていう目とか音とか空気みたいなことを結構6年間だいぶ吸収させてもらったんだよ。が学生塾でも生きてて、あ、この場合あの瞬間のあれやとか、この音って何とかさんと一緒ですよね、そうだよ、あ、この感覚でいいんだみたいなのが結構6年間で身についてきたなっていうのはあって、それはやっぱり本当に人間的に見させてもらったからこその、うん、なんか財産というか、うんうん、だから見れば見るほどなんか より深まっていくというか、だからもう最近うちの両親に対してもそれが できるようになって、うん、結構一番難しいじゃないですか。でもなんかその人間塾のこの症例があるから、かなり冷静に俯瞰して、うん、親父がぶち切れてるのに一切それに感情的に反応せずに冷静に聞いた上に、父さん今のことなんやけど僕のことなんですいませんけど、ここだけに関してはどうですか、まあそれは確かにそうだなみたいな、うん、両親に対してもある意味感情的じゃなく、すごくそのフラットに、うん、その伝わる言葉で言えるようになってきたっていうのはすごくここ最近の変化で、いや、すごいここに来て人を見るっていうことを鍛えられると、ここまで本当にこうちゃんと人にコミュニケーションが伝わって人が変わっていくんだなっていうのを、なんか本当になんか宝物を得たような感覚を最近はすごく得てて、だから本当に来させてもらって、で、改めてね、淡路島で感じたんですけど、好きだなと思って僕はだからこの世界が好きなんだっていうのを改めて実感してるから、何時間聞いてたら飽きないんですよ。結構人の魂と向き合うというか、変わろうとしている人に向き合って、 力かなんか関わって どこでつまずいてるかを一緒に発見して、この言葉かなとか、あこの角度かなとか、この入り口かなとか、もういろんな入り口を開けながらバーンってなるっていう瞬間は好きでしょうがないんだなっていうのを改めて最近は実感してて、うん、もっと深めたいなと思ってます。あ、ね、
はい、でまあ、いろんな人間のことを深く知れば知るほど、うん、感覚が開くんでしょうね、うん、だから、うん、僕なんで例えば一緒に生活というか、うん、暮らしていて忍者みたいなこの人たちよく思うんです。あ、なんかなんでそれ気づくのみたいなのが、うん、もうお互いがちょっとしたこう目のやり取りとかで大体のことが伝わっちゃうじゃない。だからそうやって人のこう感覚器だったりとかっていうのは、うん、あの 磨けば磨くほどすごくこう開いてつながっていくんだなっていう、まあ、ピースの、その、ね、体験があのみんなが言い換えることなんだけど、うん、あるかなって。